飯塚教会の皆さん、聖書と祈りの時間です。今朝の聖書の箇所は創世記4章10節から24節。主は言われた。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。今お前は呪われるものとなった。お前が流した弟の血を口を開けて飲み込んだ土よりもなお呪われる。土を耕しても土はもはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上をさまよいさすらうものとなる。カインは主に言った。私の罪は重すぎて追い切れません。今日あなたが私をこの土地から追放なさり、私が見前から、見顔から隠されて、地上をさまよい、さすらうものとなってしまえば、私に出会う者は誰であれ、私を殺すでしょう。主はカインに言われた。いや、それゆえ、カインを殺す者は誰であれ、七倍の復讐を受けるであろう。主はカインに出会う者が誰も彼を撃つことのないようにカインに印をつけられた。カインは主の前を去り、エデンの東、のど、さすらいの地に住んだ。カインは妻を知った。彼女は身ごもってエノクを産んだ。カインは町を建てていたが、その町を息子の名前にちなんでエノクと名付けた。エノクにはイラドが生まれた。イラドはメフヤエルの父となり、メフヤエルはメトシャエルの父となり、メトシャエルはレメクの父となった。レメクは二人の妻をめとった。一人はアダ、もう一人はツラと言った。アダはヤバルを産んだ。ヤバルは家畜を飼い、天幕に住む者の先祖となった。その弟はユバルといい、盾ごとや笛を奏でる者のすべての先祖となった。チラもまたトバルカインを産んだ。彼は青銅や鉄で、さまざまな道具を作るものとなった。トバルカインの妹はナーマと言った。さて、レメクは妻に言った。アダとツラよ、我が声を聞け。レメクの妻たちよ、我が言葉に耳を傾けよ。私は傷の報いに男を殺し、打ち傷の報いに若者を殺す。カインのための復讐が七倍なら、レメクのためのには七十七倍。今朝のメッセージの題は、まず自分を低くする。
おはようございます。聖書は、人が二つの大きなものを失っていることを伝えています。一つは、アダムとエヴァの物語が伝える神と人の親密な関係を失いました。もう一つはカインとアベルの物語が伝える人と人の違いを認め合いながら共に生きるという関係を失いました。2020年東京オリンピックのテーマはご存知でしょうか。互いの違いを認め合いながら共に生きる共生社会を作るでした。聖書はこのテーマをもうすでに2000数百年前に掲げています。聖書ってすごいですね皆さん。さて、カインとアベルには 3つの違いがあります。もう少し詳しく見ていきますと、まず第一の違いは強いものと弱いものの違いです。この違いはいろいろなところで今もありますね。例えば大人と子供、青年と老人、大きい国と小さい国、先進国と後進国、富める国と貧しい国。二つ目の違いは農耕と牧畜の違いです。カインは作物を作り、アベルは羊を飼いましたね。これは生活文化の違いを生み出します。農耕民族とか牧畜民族とか呼ばれるぐらいに、その生活の習慣や考え方まで違ってきます。三つ目の違いは宗教の違いです。カインは農作物を、アベルは家畜を捧げました。しかし皆さん、実際にそれを一緒にやるのは難しいんではないでしょうか。家畜が農作物を食べてしまうかもしれませんよ。きっとその儀式のプログラムも当然違ってくるでしょう。だから別々に違った方法で捧げたと思うんです。そしてその結果も違ってましたね。片方は主が目を止められたが、片方は目を止められなかった。まあそういう違いがあらわになりました。特にこの宗教の場での違いが発端になって今回の大きな事件が起こったというのは意味深いですね。カインは違いを認められず、アベルと共に歩めなくなったのです。皆さん、この3つの違いから気づきませんか？これは今も起こってますよ。力の違い、文化の違い、民族の違い、宗教の違いの中で互いに認め合い、一致できない現実があります。10節から12節、大地がアベルの血を口を開けて飲み込み、神に向かって叫び、今まで呪われないで済んでいたが、とうとうカインが呪われるものとなります。今までは苦労しましたが土から作物を得ています。しかし今回土はカインのために作物を生み出さなくなりました。私たちの日本ではこの大地を沈めることを主に行いますね。例えば地鎮祭のように。しかしこの大地の問題は人の血を流すところにあるんです。そして地上をさまようさすらうものとカインはなるんです。パリのオルセー美術館にフェルナン・コルモンが 1880年に描いたカインという絵があります。これは大きな絵で、リヤカーに家族と家財の一切を積んで荒れ野のようなところを進んでいくカイン一家を描いています。それを見たとき驚きました。まるでホームレスの姿なんです。誰も彼の隣人にはならなかった、あるいはなれなかったという、人間が失ったものをその絵は表現していました。さて、大地に流された血が叫ぶという先ほど表現があると言いましたが、この表現は戦争を思い起こす表現なんです。ですから13から14節でカインは殺人の罪の重さに気づき、私に出会う者は誰でも私を殺すと恐怖に襲われます。復讐に対する恐怖ですね。一度血が流されると復讐の連鎖が始まります。先の戦争でアメリカがマンハッタン計画を立てました。それは日本との戦争を終わらせるためとも言われることがあるんですが、本当はロシアや中国などが核爆弾を作り出しているという情報を得まして、先に作られたら大変だという恐怖を覚えて、アメリカは世界初の原爆を広島と長崎に投下しました。その後、この恐怖はより威力のある核兵器を保有し合うという冷戦という戦争を生み出したことは皆さんもよくご存知だと思います。オバマ大統領はアメリカの大統領として初めて広島に来てくださったですね。その時に大統領が言った言葉に、恐怖の論理という言葉があります。この恐怖の論理から逃れて核廃絶に向かうために、私は努力しますと大統領は誓われました。しかし核保有国はそれぞれの保有量の駆け引きがあり、なかなか削減できません。反対に非保有国が保有しようとしたりしています。例えば北朝鮮のように、また日本のように、核保有国の保護のもとにある国も核の傘がなくなったら国の防衛はどうなるんだろうかと恐怖に襲われます。核廃絶の先頭に立たねばならない世界唯一の被爆国が、この恐怖のために核の傘から出られないという大きな矛盾があります。さて、聖書の15節を見てください。神様はその恐れるカインに特別の神のご加護を与えられました。最初彼はそれが信じられないので、神はとうとう彼に印をつけられました。そして残る人生を生き抜けるように、神様はカインに配慮を注ぎます。 まず家族が与えられます。そして町を建てて、その子孫は五代目に及びます。その子供たちは農業以外の多様な職業、遊牧、音楽、鍛冶屋、そういう職業の先祖となりました。しかし恐怖はどんどん人を変えていったんです。23節から24節で第5代目のレメクという人が出てまいりまして、レメクの歌が紹介されています。これは子供たちを連れて妻たちがレメクのもとに集まった時に、まあ家族団らんの時でしょうか、そんな時に歌った歌と言われてるんです。レメクという名前は支配者、王様という意味があります。支配者がこのような考えを持つという非常に危険で恐ろしい歌の内容です。それで後に神様はエジプトから解放した神の民にシナイ山で十戒を与えられました。そしてその中で有名な言葉がありますね。日本では復讐の時に使われています。目には目、歯には歯、これが十戒の後に続く律法の中にあるんですね。神様はそこで復讐を進めているのではありません。どうしても復讐を抑えられない人間のために、目には目、片目を潰されたなら片目まで、歯には歯、一本の歯が折られたら一本の歯までと復讐を制限なさった戒めなんです。しかしレメクの歌は復讐が無制限になっています。カインはアベルを殺して以来、今度は自分の命が狙われるという恐怖に襲われました。レメクもその恐怖を受け継ぎました。そして無限の復讐を行う歌を高揚したんです。このように恐れが無制限の復讐を生み出していきました。その復讐を防いでもなくならないんですね。その根本にある恐れが問題ですね。そしてその恐れが出たのは、違いを認め共に生きれないというところが問題の原点なんですね。さて、私は最近少し危惧していることがあります。抑止っていう言葉がよくいろんな人の口から聞くようになったからです。防犯カメラの偽物というものが売られてますね。それはそれをつけるだけで抑止になります、こうあるんですね。皆さん、抑止は防止につながります。ですから必要でしょう。しかし根本の解決にはなりませんね。防衛のための抑止力ということがよく言われますが、抑止力はレメクの歌を歌うのと同じです 相手に恐怖を与えるんです。すると相手もその恐怖のゆえに攻撃をしない。このバランスで戦争は免れられる。相手の攻撃という可能性がある限り、軍備縮小は実現しません。相手を信じられない恐怖がいつまでもあるからです。バランスを保って戦争は防止できるかもしれません。でも相手の攻撃という可能性がある限り、軍備縮小は実現できないんですね。このことは国と国の問題だけではありません。実はこの問題は、このカインとアベルの物語が伝えているように、もともとは家庭の問題だったんです。人と人との間でも力関係がありますね。髭を生やすだけで見下げられることの抑止力になったり、話す言葉の口調や内容でも抑止力になります。自分の立場を相手より有利にするために、人はいろいろな抑止的な行動に出ます。しかし、それでは平和は生まれません。力によるバランスは脆いものなんです。そこで私たちは今日もキリストに目を留めましょう。イエス・キリストはおっしゃいましたね。私はあなた方に平和を与える。私が与える平和は世が与えられるようなものではありませんと。そのキリストが地上に残された足跡、それを一言で言うと、神に信頼して自分を低くされた、へりくだられたということでしょう。その結果は十字架の死でした。十字架の死、それは平和の反対であります。しかし神はその十字架のキリストを死から復活させて、それを覆されたんです。このキリストの足跡をたどる先に平和があることを明らかにされました。神に信頼して自分を低くする、へりくだる。そうするとき、今まで見えていなかったことが見えてくるのです。そして今まで目の前にあったものがもう気にならなくなる。まあ、そのような変化が起こってくるのではないでしょうか。神に信頼してへりくだるものと、自分を低くするものとなりましょう。では来週は5章に入ります。どうぞお楽しみに。それではお祈りの時を持ってください。